演奏をお願いします。高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それでは賛美をされましょう。お渡しください。3番はこの中で歌いましょう。
Thank you.
けて使徒信条を告白しましょう。それでは告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりみて宿り、乙女マリアより生まれ、コンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に上り、全能の父なる神の右に差し伸ばない。かしこより光りで生けるものと死に至るものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美を捧げましょう。これは全部歌いましょう。
麗しさの極み、シオンから神は光を放たれた。
民を裁くため、上になる天と首都を呼び寄せられる。
私の生徒たちを私のところに集めよ。生贄により私の契約を結んだ者たちを。
天は神の義を告げ知らせる。まことに神こそが審判者である。
聞け我が民よ、私はあなたを、イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。
森のすべての獣は私のもの、千の他の家畜らも。
私は山の鳥にも残らず知っている。野に群がるものも私のものだ。
感謝の生贄を神に捧げよう。あなたの誓いを意図高く方に果たせ。
苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私を崇めよう。
感謝の生贄を捧げる人は私を崇めよう。ご一緒に。
その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。
では祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。天の父なる神様、この朝我らをここにあなたが招いてくださり、あなたの導きの中で我らはこうして共に一つところに集まりました。どうぞ私たちの心もあなたが一つにしてください。あなたを礼拝する思いでいっぱいにしてください。あなたを愛する心で満たしてください。私たちは汚れており、また罪の中にある。地上ではその罪の影響を免れることはできませんが、しかしあなたは私たちをイエス・キリストを通して清くしてください。私たちの内側もあなたが清めてくださいますから、あなたの御目には今私たちがキリストを通して清く傷のないものとして映っていることを信じ、皆を崇めます。あなたが完全な愛によって私たちを招き、私たちを導き、あなたの愛する子供としてこの地上の人生をも歩ませてくださいますから、ありがとうございます。今どうぞ私たちの心から恐れを締め出し、私たちの心から全ての憂いを取り去り、どうぞ私たちの悩みの源となっているものをあなたに委ねることができるように、あなたが今私たちの罪や恥を取り去ってくださることをありがとうございます。祈りのうちにあなたの御前に私たちはそれを告白し差し出してまいります。光の中に出されたものは皆すべて光となるとあなたはおっしゃいました。私たちのうちに罪がないというなら、私たちは自分を偽り者としているともなります。どうぞ私たちが心を開き、自分のありのままの姿を心を開いてあなたの御前に持っていくことができますように助けてください。日々の生活の中でさまざまな思い煩いや心配事やさまざまな嘆きや苦しみの源となっているものを私たちは持っております。しかしそれを自分自身で掴んでおらず、あなたの御手のうちに委ねるから、あなたがそれらさえもあなたの御心のままに一切をあなたの最善へと導いていってくださると私たちは御言葉によって信じます。どうぞあなたが私たちの祈りを導いてください。そして私たちをあなたを本当に心から愛し、あなたに本当に心から喜びの歌を、感謝と賛美の歌を捧げる、そのような神の民として清め、導き、力づけ、あなたに向かって本当に心いっぱい愛の歌を捧げていくことができるように、私たちをどうぞこの祈りのひととき、お取り扱いください。これから一人一人祈りますが、どうぞそのおのおその祈りにあなたが親しく耳を傾けてくださることを信じ、感謝いたします。今日この礼拝に、どうと願いながら、様々な事情で集えない兄弟姉妹が どうぞ各々の場所にあって、あなたが聖霊によって満たし、あなたの礼拝者としてこの主の日を覚えて、この日を送れますようにお願いします。またここに今道を急いでいらっしゃる方の足を守り、そしてどうぞ安全に速やかにお送りください。この礼拝のただ中にあなたの神の臨在が豊かに現れ、一人一人に触れてくださいますように。あなたからなる癒しと、あなたからなる新しい力と、また導き人をこのものが受け止めて歩み出す朝としてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエスキリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
書の箇所は旧約聖書1462ページダニエル書7章19節から28節です。お読みします。それから私は第四の獣について確かめたいと。それは他のすべての獣と異なっていて非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。その頭には10本の角があり、もう1本の角が出てきて、そのために3本の角が倒れた。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。しかしそれは年を得た方が来られるまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。十本の角は、この国から立つ十人の王。彼らの後に、もう一人の王が立つ。彼は、先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。彼は、意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる。しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒であるために与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。ここでこの話が終わる。私ダニエルはひどく怯え、顔色が変わった。しかし私はこのことを心
に留
めています。以上です。
ありがとうございました。それでは終わりの日の幻、今日2回目ですけど、題しまして大沢牧師からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今日もダニエル書の7章から主の御言葉を御言葉に耳を傾けていきたいと思っています。先週いらっしゃった方は、この7章の前半で4つの獣がダニエルの幻の中に登場したというのを見ました。そしてその4つの獣というのは、実はネブカデネザルの夢第2章に出てきた4つの国に対応するものなんだというお話をしました。2章ではネブカドネザルの夢の中に恐ろしい、象が現れて、象ったって動物じゃないですよ、大きな何でしょうね、大魔神みたいなのが出てきて、頭が金 で胸と腕が銀、そして下半身青銅、そして、足が鉄、そしてその鉄と粘土が混じった指がくっついてるね、そういう恐ろしい像を見てネブカデネザルがパニックっちゃって、でその夢の境をダニエルにさせたっていう話を2章で見ました。で同じイメージが今度は この7章では4つの獣で描かれています。ネブカデネザルにとっては、人間的な見方、つまり自分の繁栄がどのように保たれ、自分の帝国がどうなっちゃうんだろうというイメージの中で、その大きな像としてそれが示されました。でやがて、バビロンの国は終わる、そしてメディア・ペルシャの連合王国になって、そしてギリシャになってローマ帝国になるというね。でも多分ネブカデネザルはそれを打ち消したかったんでしょうね。年を取ってから黄金の全身金の像を建てて、俺の国は永遠だと、まあ、そう言おうとした、まあ、その後の章に出てきます。でもこの7章ではその4つの帝国の移り変わりが獣になぞらえられて、ダニエルの夢の中に今度は出てくる。つまりこれはダニエルはイスラエル人だからなんですね。つまりイスラエル人の、そして誠の神の民であるイスラエルがどのようになっていくだろうかっていう目で、その4つの帝国を見ると、それらはそれぞれ獣なんですよ。つまり神様の支配に逆らって、なんとか神様の支配から栄光を地上で奪おうとする、まあ、そのような 4匹の獣としてここでは現れる。なんで同じ帝国が4つの獣です。で1頭目はワシの羽を持ったライオンに、ね、それがバビロンです。そしてその次にクマが出てきます。それがメディアペルシャ。そして3匹目がヒョウが出てくるんですよ。4つの羽が、つまりこれは4年で、そのギリシャのアレキサンダー大王が4年で世界を征服するから、4枚の羽付きで非常に早いんですね。そしてその後でその獣が、4つに分かれると、ギリシャはアレキサンダーが32歳で死んじゃいますから、体調崩して休止するんですよ。溶接するんですね、若いのに。でその後4人の将軍がそれぞれのギリシャ帝国の4つの地域を治めることになった、まあ、そんなことが出てくる。そして最後に出てくるのがこの今日、繰り返し確認されている4匹目の獣、ローマなんです。で実はそのこの7章の書かれていることっていうのは、このあとバビロン捕囚が終わってイエス・キリストがローマ帝国の支配下に現れて、新しい神の国をそこに打ち立てるという、そこまでの歴史の流れがこの7章に表現されているわけです。まず第一の意味ですね。まず第一の意味では、そのキリストがいらっしゃって新しい神の国を打ち立てるという、そこまでがここで語られているわけです。ですからこの4つの獣は実際にあったバビロン、そしてメドペルシャ、ギリシャ、ローマなわけです。そして最後にですね、そのキリストがじゃあどこ来るんだって言うと、13節のところ、先週読んだところですね。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに住み、その前に導かれた。この方に主権、公営、国が与えられ、庶民、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになる。これキリストが地上で十字架にかかり、そして、3日後に復活して、で40日弟子たちに確かに生きて復活しているんだということを明かした後で天に昇っていかれた。で雲に包まれて見えなくなった。でその雲に包まれて昇っていったイエス様が天において栄光をお受けになっている様子がここに書かれている。ですから13節14節にはキリストがね、十字架復活の後で昇天して栄光をお受けになる様子がここに書かれているんですよ。そして、キリストに従うのはユダヤ人だけじゃないんですね。この方に主権、公営、国が与えられ、庶民、諸国語の者たちがことごとく彼に仕える。全世界の人たちがイエス・キリストは主であると崇めるようになるんだと、まあ、そういう天におけるイエス・キリストの栄光をここでは表しているわけです。でここまでは歴史なんですよ。で既に起こったことです。イエス様は十字架の上で完了したとおっしゃいました。つまりこの地上の全ての人たちの 命魂を私は救ったと、そう宣言したんですね。十字架の上で完了したと叫んだ。そしてその勝利をその復活によって証明してみせた。私は罪と死の力を打ち破り復活する。すべての人の罪がキリストの上に乗せられ、そしてそのキリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で死んで、そして罪と死の力を打ち破った印としてキリストは3日目に復活する。つまり復活というのは私たちの罪がもう決して裁かれない、そして私たちが神の子供とされたことの証明なんですよ。そしてキリストは天に昇っていき栄光を受けになった。で、同時に起こったことはサタンが天に居場所を失って天から落ちたということが起こります。ここまではこのダニエル書に書いてある歴史的な予言なんです。まあ、もちろんこれ起きてないですよ。まだねバビロン捕囚の最中だから、ね、で実際これはこの幻を見たのはバビロンのベルシャタルの元年です。まだバビロンの治世なんです。メドペルシャも起こってないし、起きてきてないし、ギリシャ、ローマはまだ遠い先の話でも、ダニエルを通して神はこのやがて起こる歴史の出来事の中に確かに神の支配があること、地上でどんなに帝国が歯を競い、そして力をつけ、その力によって地上で、おごり高ぶっても、天においては年を経た方、旧説ですね、年を経た方が座に疲れ、その衣は雪のように白く、頭の毛はまじれ毛のない羊の毛のように、天においてはこの真の神の礼拝が永遠に続いており、そしてその方の前でキリストが栄光を受けるということが必ず起こるんだということでした。さて、ここまでは先週のお話、今日はですね、実はこのダニエルの7章のこの予言は聖書の御言葉っていうのはいつもそうなんですけど、ダブルミーニングになってるんですね。すぐに起こる出来事を予告する場合と、それに合わせてさらにずっと先の将来に起こる未来を描いているっていうことがあるんですね。皆さん今日のところを読んで不思議に思いませんでしたか？それは一番最後ですね、27節をご覧ください。そこのところに、国と主権と天下の国々の権威は意図高き方の聖徒である民に与えられる、その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。皆さん、クリスチャンがこのような主権と栄光を力をですね、持っている現実を私たちはまだ見てないわけですよ。クリスチャンの方は今亡くなった方、天に昇ってのパラダイスにいますよね。パラダイスにいます。でも間違えちゃいけないのは、パラダイスっていうのは中間状態なんです。やがて私たちがキリストと共に復活して住むことになる天の都じゃないんです。よくね、時々ここら辺ごっちゃになってて、死んだら天国行くってね、まあ、それは天国でも死んでから行く場所っていう意味で天の御国っていう言葉は新約聖書の中で使われてないから、それは誤解です。天の御国っていうのはキリストが再臨して、クリスチャン、先に死んだ眠った生徒たちが復活して、私たちも、生きてる私たちも体が急に復活体に変えられて天に昇ってキリストで空中とで主と会ってね、それでエルサレムに降りていって、そこで新しい新天新地に世界が刷新されて、それで住むところが天国なんですよ。了解？だから我々が例えば地上の人生を終えて死んだら行くのはパラダイスってことです。パラディソですね。パラダイスに行くわけです。でもここの27節に書かれているのはそのパラダイスの様子じゃないんです。国と主権と天下の国々の権威が意図高き方の聖徒である民に与えられる、御国が永遠の国で、その主権は彼らに仕え服従する。 これはまだパラダイスじゃないんですよ。やがて起こる再臨の後の天国の、本物の天国の状態を言ってるわけです。つまりここで、これは単にキリストが1回目にいらっしゃった時の、あの歴史の流れを描いているんじゃないっていうことですね。ただそれを突き抜けて、さらに私たちが今生きているこの時代よりも後にキリストが再臨するときに起こる出来事が、実はこのローマ帝国の獣の姿にこうなぞらえてここに描かれている、ね、実はこの獣の様子は、黙示録にも出てきます。黙示録好きな方とても好きな方があるんですね。クリスチャンの中に時々黙示録大好きっていう人います。なんかわけわかんないけどかっこいいとなんかもやもやしたニョニョしたものがいろいろ出てきて面白いとか、ね、黙示録の17章に実はこの獣が再び出てくるっていう話が出てくるんです。黙示録一番最後ですね、レベレーション最後の、書です。17章チャプター17、ここで、この世界の終わりに地上のサタンに同調して力を合わせた地上の獣、ある、実際は人間を指しているわけなんですけれども、その地上の支配者が、裁かれる様子がここに書かれているんですね。17章一節、また七つの鉢を持つ七人の御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい、大水の上に座っている大陰符への裁きを見せましょう。似てるでしょ。あのダニエル書の獣は海の中から出てきましたよね。ここでも大水の上に座ってる。大水っていうのは世界のさまざまな民族国々のことを表しています。その上に支配を及ぼしている大陰符、大きなみだらな女性ですね。なんで女性かって分かんないけど、で地の王たちはこの女と不貧乏を行い、地に住む人々もこの女の不貧乏の葡萄酒に酔ったのです。世界を支配する力、暗闇の力があって、そしてその力と、世の中の権力者たちが、同盟を結ぶ、それでうまい、目を見ると言うんですね。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。さあ獣出てきました。その獣は神を汚す名で満ちており、七つの頭と十本の角を持っていた。はい、出てきた。角十本獣くんですね。角一本は顔にいいと思うんだけど角十本ですね。で、七つの頭っていうのはこれがローマであることを示しているんですよ。ローマの国には都には丘が七つあるんです。ローマの都にはですね、七つの丘があるのが有名です。それぞれの丘の上に神殿が、あの偶像の神殿が建っています。そのことをシンボリックに表現しています。七つの頭と十本の角を持っていた。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠で身を飾り、時々こういう女の人いるけど憎むべきものや自分の不貧乏の汚れでいっぱいになった金の杯を手で持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての陰符と地の憎むべきものとの母、大バビロンという名であった。そういう名前がね、おでこに書いてあった。大バビロンって。つまり、この女の表すものは、すべての偶像崇拝の源という意味です。人々を誘惑し、地上の権力にしがみつかせ、 こういう宝石とかお金とか、真珠とかいろんなものによって人々を縛り、この地上のものだけに仕えさせ、この地上の栄光を求めさせる人、そのような霊的な存在、まあ言ってみればこれサタンですね。それがこの大バビロンです。イエス様が交渉外に出られた時にサタンに誘惑にありました。そして私を拝むならこの地上の栄が全てあなたにあげましょうと、サタンはイエス様を誘惑しました。覚えてる？覚えてますね。でもその時にイエス様はそんなことない、お前はそんなもの持っていないと、そんなそれを与える権威はお前にはないとはイエス様はおっしゃらなかったんですよ。つまり今この地上の権威は一時的にこのサタンに委ねられているということです。地上の富、それをある程度サタンがコントロールしているということです。だからそれをお前に与えると言った時に嘘つきとはイエス様はおっしゃらなかった。この大バビロンはそのようなさまざまなこの地上の栄光によって人々を神から引き離そうと誘惑する者の母です。そして6節で、私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。ローマ帝国はイスラエルを征服して、世界中に散らした張本人ですね、皇帝ネロの時代です。知ってる？ネロっていう有名なエンペラーいましたね。その皇帝の時代に AD70 年、イスラエルは国を失いました。それよりも73年前の BC2 世紀、あ、73年じゃないや、もうちょっと200何十年前の、ローマの支配者の、なんつったっけ名前と忘れちゃった、最近多いんだ。いやいや、アンティオコスエピファネスっていう、そうだ、アンティオコスエピファネスっていう、皇帝もまた、イスラエルを偶像崇拝にまみれさせることをしました。ここで、生徒たちの血とイエスの証人たちの血にこの女が酔っているのを見た。だからローマは力を持ってイスラエルを征服し、そしてクリスチャンを迫害した、その様子がここに書かれているんですね。でも同じことがこれは世の終わりにもやがて起こるということです。で、私はこの女を見たとき非常に驚いた。私はっていうのはこれヨハネですよ、弟子の使徒ヨハネです。イエス様のお弟子の愛された弟子、ヨハネダルトシとって使徒の中では一番最後まで生きてました。そのヨハネがパトモス島という島に流されて、その流刑地で見た幻がこれです。で、非常に驚くんですね、ヨハネは。すると見つかりは私にこう言った。なぜ驚くのですか？私はあなたにこの女の秘密と、この女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘密を話してあげましょう。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の下に名を記されていない者は、この獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。つまりローマ帝国がかつてこのヨハネの時代地を支配しているわけです。でもそれがやがて滅びます。でも世界の終わりに、まあ、そういう名前のバンドなんかありますねありますけど、世界の終わりにこのローマ帝国が再び復興する。それでみんなびっくりするって言うんです。 EU を指しているかどうかは知りません。でもこのローマの亡霊はやがてまた登ってくる。やがて底知れぬところから登ってきます。ついには滅びるんだけれども、でもその獣の支配に多くの人たちがその獣の支配に服することになる。で、9節、ここに知恵の心があります。7つの頭とはこの女が座っている7つの山で7人の王たちのことです。まあ、ローマの7つの王がですね、 で、5人はすでに倒れたが、1人は今鬼、他の1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。何のこっちゃ。わかんないでしょ。わかんないっていうことは、まだ起きていないということです。黙示っていうのは、その時にが来ればはっきりとわかります。それが何を指していたか。ダニエルの7章の予言は、イエス・キリストの時代以降、ちゃんと意味が分かるように読めるんですよ。ちゃんとね、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ、そしてローマ時代にキリストがいらっしゃって、新しい神の国が開かれた。そのことは、はっきりと今のクリスチャンはダニエル書7章を見ると分かるんです。でもこの時代の人たちは分からなかったでしょうね。バビロンの時代の人たち。黙示ってそういうもんなんです。その時代が来ると、あのことだったんだ、あの人のことだったんだっていうのが、後でわかる。実現するからです。ですから、この7つの王、7人の王、1人まだ来てないと。1人今来てる。これが、やがて、どういう人物としてこの世に来るかはわからない。そしてまた、11節、昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です。そして彼はついには滅びます。そして、あなたが見た10本の角は10人の王で、彼らはまだ国を受けていませんが、獣と共に一時だけ王の権威を受けます。この10人の10本の角についても、ダニエル書の方にも出てきますよね。10本の角、そして1本新しい11本目が現れると3本が引き抜かれる。そしてネブカデネザルの夢にも、そのローマ帝国の下に10本の足が出てきた。鉄と銅、粘土がね、混じり合った10本の指が出てきた。だから何らかのローマが 分裂した形の国々がそこに現れる。で、その支配者たちでしょ。でもそれが誰なのかっていうのがまだはっきりしないのは、それが永遠の先に起こる、未来に起こる出来事だということです。それでこの10人の王たちが一体誰なのかっていうのは未来にかかることになります。ですから説教者は語れません。分かったらいいね。あ、プーチン出たとかあ、トランプ出たとかね。フランスに新しい大統領、これかなとかね。みんないろんなことを考えていろんなことを言ってきました。ちょっとね、10年、20年ぐらい前に書かれた黙示録の解説本みたいなものを読んでごらんなさい。いろんな人がきっと今この冷戦時代のこのことを言ってるんだろうとかね。ロシアのこの人だろうとかね。ルーマニアのこの人だろう。いろんなことを言ってます。でも、わかりません。でも、それが起これば、はっきりわかる。で、問題は、確かにそれは必ず起こるということです。10人の王たちが権威を受け、そして最後に、その権威が、力と権威を獣に与えますと。だから、その連合国ですね。獣っていうのは10本の角全部を支えている獣ですから、連合国です。その連合国家みたいなものが、キリストと戦うことになる。14節。この者どもは子羊と戦いますが、子羊ってイエス様のことね。子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜなら子羊は主の主王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。御使いはまた私に言った。あなた方見た、水、すなわち陰符が座っているところは、諸々民族の民族、民衆、あ、群衆、国民、国王です。あなたが見た10本の角とあの獣とは、その陰符を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。これはですね、結局悪の力っていうのは最後追い詰められると共食いするっていうことです。大体悪の秘密結社ってちょっとありえないよね。時々疑問に思いません。すいません、今日の話と全然関係ないですが、例えば仮面ライダーにショッカーという方々で出てきますよね。あの人たちはどこから収入を得、そして何のために献身的に働き、そして戦っても戦っても負けるのに、熱心にやってんでしょう。 あれ不思議ですね。本当に悪の秘密結社だったら憎み合い、裏切り合い、そして自分たちで滅びていく、それが本当の悪と言います。あれはまあ子供番組だけど、で実際そのような形になっていくということですよね。さあ今日の終わりでは、要するに子羊と戦って勝てないから最後は滅ぼし合う。それは神が御言葉の成就するときまで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。さまざまな比喩や例えによって世の終わりに地上の多くの勢力が多くの国語、群衆、国民、民族の中からが力を合わせて、そして反キリストを押し立てて、その下に結集して神の民と戦うという未来がここに書かれているんです。さあこれを見て私たちクリスチャンはどう思うでしょうか、どうするでしょうか。私たちは恐れますか。私たちそんな未来になるんだったら早く死んだ方がいいと思いますか。でも今日私がこの箇所から皆さんにお伝えしたいことは、神こそが審判者であるということです。今日そう思っていたらちょうど今日は購読文に出てきましたね。天は神の義を告げ知らせる、誠に神こそは審判者である。天は神の義を告げ知らせる、誠に神こそは審判者である。詩篇の50回。神こそが地上でどのような力、どのような軍隊、そしてどのような争いが起き、混乱が巻き起こっても、直ちにそれを治め、そして支配し、制する力を持っている、誠の審判者であるということです。私たちはこの獣とかね、気持ち悪い大陰譜とかね、そういうものを見て、この世の中がそういう流れに乗ってるんだなっていうことを今なんとなく感じているかもしれません。第二次世界大戦が終わった時、これで世界は平和になるとみんな思ったと思います。でも戦争の足音は近づき、ある国ではミサイルをポンポン上げてるし、あるところでは、戦略核を使ってるし、あるところではイランのでは毒ガスを、ね、サリン使って殺して、そしてそのイランあたりから多くの難民がヨーロッパに今行っていて、ヨーロッパ中の大問題になっているんです。やっぱそういう世界の大きな流れの中で、その混乱の中で多くの国、多くの民族、多くの国家の中から、この世界をどのようにこうコントロールするか、どのように力をつけてその力によって支配するか、誰がその覇者となるかということを競い合っている姿を私たちは見ます。まさに大陰譜の支配です。力による支配です。権力による支配です。そして自分のこの民族の、そしてこの価値観が唯一絶対であるというもので世界を縛ろうとして、そのために地上の支配を打ち立てようと、もう多くの人たちが力を、そして知恵を寄せ合っているのがこの現代社会。変わらないなと思います。ローマの時代と変わりません。まさにそのような時代の終わりにキリストはその世界を全く新しく刷新するために再臨するとおっしゃっています。そして彼らはその力を合わせて神の民イスラエルと戦い、そしてそこにキリストが再臨する。イスラエル負けるって書いてあるからね。さっきのダニエル書のところにですね、25節ですが、7-25にダニエル、7-25、生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる。この一時と二時と半時っていうのが、大体聖書では長い時間をこういう言葉に置き換えて表現しますから、1年と2年と半年なのかと、3年半なのか分かりませんが、でも生徒たちが彼の手に委ねられる、獣の手に 委ねられる。イスラエルを、打ち破られるっていうことがね、ここに書いてある。これは実際歴史の中ではローマによって起こりましたけれども、でもこれは永遠のこの裁きの、でも25節と26節の直前に書かれていますから、これは終末の裁きの前に起こることです。つまり、世界最後の戦争の時にイスラエルが3年半打ち破られる。でもその後でキリストが再臨してそれをひっくり返すということがここら辺に出てくるんですが、でもそれがね、実は一時と二時と半時が、1年じゃなくて10年だったとかね、10年と20年と5年だったとかね、分かりません、はっきりはね、象徴的に書いてある。でもそのような出来事が起こってくるかもしれない。でもその真ん中で私たちにとって確かで、そして私たちが信頼してよいのは、それは神が必ずその混乱した世界を審判しに、キリストをこの地にもう一度来させるということです。私たちイエス様とお会いするのはとても楽しいと思います。でもその時のイエス様は誠に力強い方としていらっしゃいます。優しいだけの方ではない、恐ろしいということでもない。私たちはキリストに愛されてますから恐れる必要はないんですが、でも罪の中に身を委ねている人たちにとって恐ろしい審判者として来られるでしょうね。そしてこの世界がそのような未来を控えているんだということを、私たちはこのダニエル書を通してはっきりと覚える必要があるということです。なんとなく日本人はね、世界はなんとなく昔からあってね、そしてなんとなくずっと続いてってね、なんとなくなんとかなるだろうぐらいな感じで考えています。でも聖書ははっきりと、初めに神がこの天と地を創造した、そして最後は新天新地に刷新する、新しい天と新しい地にこの世界は作り直される、そしてそここそが誠の天国で、そこが 神の民の住まいとなるのだということをはっきり述べているんですよ。そして終わりっていうのは必ず来ます。そしてその終わり、クライマックスに向かって世界は悪に満ちていくということです。世界は多くの富を持っています。多くの繁栄を築き上げてきました。でもその富が分散し、貧富の差が拡大し、多くの方々が飢え渇いている。そして霊的な救いを求めることなく、この地上の栄華だけを追い求める人たちのなんと多いことよ。でもその中で神様はそんな地にはっきりと目を注いでいらっしゃいます。目を注ぎ、時を定めています。サタンはその時が来ないようにと頑張ります。先ほどの 7-25 のところにこう書いてある。彼は時と法則を変えようとする。意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くし、時と法則を変えようとする。つまり神の時が来ないようにと彼らは頑張る。地上の力を結集し、自分たちの富と栄光を増し加えようとする。でも神ははっきりと時を備えて、その時を来させる。突然にです。ですから私たちはその時を見据えながら今を生きではなりません。そんなこと言ってね、先生今日はなんかやたら脅かすねと怖い話だね、この世が終わっちまうのかいと。いや、そうなんですよ、終わるんです。はい。そしてその時まで私たちはこの地上で生きているか、それとも先に天に帰るか分かりません。でも私たちは今日その時を、その日を、その新しい時代の訪れ、キリストの来臨を心に覚えながらこの日を生きなければなりません。私たちは自分の人生をとても小さく見てますね。私のこのささやかなこの人生がちょっと幸せでありゃいい、この日なんとか、食いつないでいかれればいい、元気で生きていかればいい。私たちはとかくとかく古い見方で自分自身の一生を見ることが多いです。私が生きている意味、あなたの生きている意味、あなたがそこに置かれている意味、それは 神様の大きなこの世界を新しくするという計画の中のためにあなたの今その存在が用いられようとしています。あなたが神様の手に委ねればあなたはこの世界をキリストのために獲得しなければなりません。まあ、もちろん私もだけど私たちはそのためにここに今いるのですよ。この御里に多くの方々がいます。そして神を知らず、キリストを知らず、そしてこの地上の栄華、この地上の富、そしてこの地上のささやかな幸せだけをもちろんそういうのそれを否定するわけではありませんけれども、でもそれだけが人生の生きがいであると思って多くの方どれほど住んでらっしゃることでしょうか、生きてらっしゃることでしょうか。しかし神様はその日が来るとおっしゃいました。脅かすわけではありませんけれども、でも私たちはその時イエス様の前に自分の人生を全てイエス様の前に告白しなければなりません。イエス様の前にこうでした。あのね、あのイエス様の前に立ったら皆さん何て言いますか私ね、早めに死んだらさ、イエス様に会うでしょ。その時にイエス様本当すみません、あの時本当に不徳の致すところでこんなことしちゃってと、全く情欲に惹かれてこんなことしちゃってと、いっぱい弁明しようと思っていたんです。でもあの時聖書読んだら、私はあなたの罪を二度と思い出さないとおっしゃいました。イエス様はね、私が一生懸命その弁明したら、言い訳したら、知らん、忘れたとおっしゃいました。そしてあなたは私のためにこうしてくれたね、あなたはあの人のためにこうしてくれたね、それは私にしてくれたことなんだ、私のしたわずかの良いことだけを覚えていてくださって、キリストは私を受け取ってくださった、エマだよじゃないかイエス様だから、イエス様は私たちの人生のうちの永遠の命のために、そしてこの世界をイエス様に取り戻すためにした戦いのその手柄を、どんな小さなことも覚えていらっしゃいます。そして私たちの罪や失敗を全て忘れていてくださいます。なぜ？私はあなたのために十字架にかかりこの血を流したからだと。だからあなたの罪も汚れも恥も闇も私は決して思い出すことはしない。ただ天に私たちが駆け込んでいったら、そこには栄冠が待っていると、パウロも言いました。パウロも人殺しだよ、クリスチャンを殺して歩いた人だよ。でも私のためにはもうもはや栄冠が待っている、義の栄冠が私を待っているとパウロも言いました。私たちもみんなそうなんです。ですから私たちはその義の栄冠を受けた時に本当にどれほど片付けないと思うことでしょうか、どれほどもったいないと思うことでしょうか。その大きな愛に私たちが抱き止められるその時に、私たちの心が本当にどんな思いになるか、この思い浮かぶというのならば、私たちはその日のために今できることをしようではありませんか。ダニエルはこうしてやがて起こるキリストの十字架と復活までの日々を予言し、そして永遠の先にまでその目を向けさせられました。私たちもその時をしっかりと見据えながら今を生きる、このダニエルと同じ心を持って愛のものとしていただきましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは誠に審判者であります。あなたは地上のすべてのものを正しくお裁きになる、その資格のある方です。すべてのものはあなたによって作られ、そしてあなたによって導かれているからです。願うくは私たちの人生がこの永遠の糧の救いを 本当にはっきりと心に映しながら、この日キリストの眼差しを心に宿し、その眼差しをしっかりと受け止めて歩んでいくことができるように、この日を、またこの1週間をどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。天の窓が開かれていて、聖霊が私たちのうちに注がれていることを感謝します。どうぞ御霊によって、私たちがいつも大胆に地上にあっても神の御国のために歩み、そしてあなたの栄光を表していけますように、大きな御手に委ねます。感謝してイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。はい、それでは歌いましょう。298番、世にある限りですね。3節は心の中で歌いましょう。 の奉献の祈りをお願いします。それでは心を合わせ声を一つにして共に主の祈りを祈りましょう。祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷をもって礼拝を閉じましょう。
祈り、また御言葉を心に映しながら時を過ごしましょう。